お祈りをいたします。安息日を私たちがここまでハイブルビトの手紙を学んでまいりましたけれども、この最後の中にもあなたの御言葉を私たちを通して私たちにあなたご自身の姿を見せてくださいますように、またあなたの御言葉を素直に受け入れることができるようにお助けください。尊い主イエスキリストの御名によって期待してお祈りいたします。アーメン。それでは早速12章の1節から13節までまず読んでいただきたいと思います。ヘブル人への手紙の12章の1節から13節まで5節ずつお願いします。はい、岡先生からお願いします。
こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことをよく考えなさい。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。
主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての者に価値を加えられる。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を今年扱っておられるのです。父が懲らしめられることをしない子、懲らしめられることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちは肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちは全ての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。
すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な祈りを結ばせます。ですから弱ったと衰えた膝とまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。足内の人も関節を外すこともないため、いやむしろ癒されるためです。すべての人との栄養を追い求め
ます。はい、そこまでですね。ここの一節を見てみると、私たちの周りには大勢の商人がいると。ここでオリンピックのような風景でしょ、走ってる人々があって、そしてそれを周りで見て、そして歓声を上げてる、そういう群衆が周りにあるんだと。だからこの大きな雲のような商人たちは誰であるかっていうと、それは旧約聖書のこの11章に出てくる旧約聖書の救われた人々が、その天の御国の方から私たちの歩みを見てるんだと。これは当然 彼らだけではなくて、23節を見てみると私、まあ、22節と23節を見てみるとそこに何万人の御使いたち、そして先に天国に行かれた教会の人々、そういうことも含まれると書いてありますね。だから日本の文化の中ではその、亡くなった人はずっと私のこの辺でとかずっと私と一緒にいるんだとか、そういう考え方によく出会いますけれども、この、先に行かれた人々は一体私たちに対してどういう立場にあるのかっていうのは、それは聖書はそこについてはちゃんと答えてるわけですね。彼らが私たちの歩みをちゃんと見てるんだと。そして黙示録の中でだけではなくて、ハデスの方ですね、その読みの方で、その金持ちとラザルの例えじゃなくて、その物語の中にも出てるように、その救われてない人々の中からも、その地上にある人々に対するすごい心配とか、こういうこんな苦しいところに来ないようにというものもあれば、また殉教した天国にいる方々がいつまでだは最終的な裁きを遅らせるんだか、遅らせるんですかと神様に対する祈りとか、そういうことが出てきますから、天国によっても向こうによってもやっぱり地上の人々に対する関心があることが事実なんですね。しかし特にこの13章の7節を見てもですね、この指導者たちが御言葉を語った指導者たちの彼らの歩みをその信仰によっても、天に召された彼らの信仰によって従って生きなさいとか、そういうことも出てくるわけですから、とにかく彼ら の, 信仰の模範によって私たちは歩むべきなんだと。川野さんのこれを、しかしクリスチャンの歩みはこういう競争に例えられているわけですね。一節では、その競争はどのようにやれるかというのは、二節の通りに目をイエス・クリストに留めれば大丈夫なんだと。このイエス様はどういうお方であるかと、信仰 の, 創始者ですか、始めた方と、それを完成させる方である。すなわち私たちの信仰は、私たちの自分が、これから信じますと決定したという、そういうものじゃなくて、イエス様ご自身がその自分の御言葉を通して聖霊によって私たちに信仰を与えて、 そしてその信仰がちゃんと成長して完成するまでに私たちを導いてくださるお方なんだから、その方に目を向けて、そしてそれは具体的に3節に書いてある通りに、そのイエス様のことをよく考えなさいと。私たちは何を考えるかによって私たちの姿勢とか感情も変わっていくし、そして最終的に私たちの行動が変わっていくわけですね。例えば聖書的な教理をちゃんと守らんと必ず生き方も、ルーズになってしまいますから、私たちはまず目をイエス様につけて、そしてイエス様のことを考えていくと、私たちは信仰生活がちゃんと進んでいることなんですね。この2節では前にも少し触れたと思いますけれども、恥をも問わないで十字架の死を耐え忍びという翻訳もあれば、それこのイエス様はご自分の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍びと、これは教類訳の翻訳ですね。そして新改訳は、イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍びと。というと自分の前にある喜びを捨ててというと、自分の前に置かれている喜びのゆえにというのはもう全く反対の翻訳になるわけですね。実はギリシャ語から見ると両方の翻訳は正しいんです。しかし聖書全体の教えから考えていると、私はどうしても新改訳聖書の解読か翻訳の方が正しいと思うんですね。というとのはイエス様は私たちの救いを喜ぶだから十字架の道を行かれたんですね。これは例えば、そうですね、イザヤ書の53章の11節をちょっと開いていただきたいと思います。イザヤ書の53章、このイエス様の苦しみの道の描写であるイザヤ書の53章の11節を読んでいただきたいと思います。
彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を美とし、彼らの咎を彼は担う。
と言ったの、自分の苦しみの後で満足を受けるわけですね。というとのイエス様にとっては私たちの救いはその喜びの理由であって、そしてそのために恥ずかしめも苦しみもちゃんと耐えていかれたわけですね。そして神様の右に今座っておられるんだと。これはヘブル人の手紙の一章も、初めから強調することなんですけれども、このような私たちの救いを喜ぶイエス・キリストの十字架のイエス・キリストを 仰ぎ見ながらクリスチャン生活ができるんだと。そして、まあ、現実問題にぶつかりますね。なぜ私たちはこんな困難に今ぶつかってるでしょうか。なぜ私たちは迫害の対象になってるんでしょうか。そういう問題にぶつかると、苦しみって何のためのどのような苦しみが皆さんのクリスチャン生活の中にあるんですかと、ちょっとそれを まず聞きたいですね。いろんな種類があり得るんですから、あなたの人生の苦しみっていうのはどういうものなんですか。皆さんに聞きたいんですから、ちゃんと考えてみてください。はい、
僕の人生の苦しみは、まあ贅沢な悩みなんですけど、両親しっかりしとって食うに困らないだけど、そういう中で生きる意味は何なんやろうっていうことで、こう自分がなんかバリバリ頑張ってやっても大したことできへん、変身能力的に。あと、まあ、父の家系は割と高学歴なので、まあ、祖父もそうだし、あそこまでできんやん、できんし超えられんしなとか、そういうところで人生の意味、あと虚しさ、まあ、自分の栄光を求める上のなんかこう苦しさで潰れていって引きこもったりしたところで、まあ苦しみの意味ですよね。
はい、
意味は何なんやろうなっていう、まあ苦しみはそうですけど、そういう苦しみですけど、意味はまあそのまだよく分からんけど、まあでもこのできないもんでも、でもそういう神様の方に向かってこの救いを得ればこうまた平安になって、まあちょっと状況、社会的な状況はどうあれ心は平安でいられるっていうことを、まあ、明かしできるかもしれないなということが意味なのかなと思います。
というと、まあ、この苦しみを通して神様はあなたを招いて、そしてそれを持ちようとするということですね。はい、アケレさんの苦しみはどういうもんで、どういう目的で経験しましたか。
苦しみの理由っていうか、コリント書にあるあなたがまた慰めることができるものになるためにっていう一つの苦しみの意味を書いているので、ここはすごく慰められるところなんですけど、私はね、精神的にはね、小さい時から性格もあるかもしれないけど、すごく頑張る性格なんだと思うんです。もうそれがね、もう神様がいてくださるのに、ついこう先走って頑張りすぎるんです。そしたら体にグンとこうダメージが来る、その繰り返しのように最近だんだん分かってきたんですけど、そのメカニズムがで、私やっぱりね、バウンダリーズっていう本読んだんですけど、あれはとっても 大事なことでね、でこうしたら冷たい人間になっちゃうんやないかなとか、冷たく思われるんやないかなっていう、いつも自分の中にそういう思いがあって、ついおせっかいをしてしまわないと気が済まないような自分で、心配しないと気が済まない、だからそこにはもう神様がいなくて自分が主役になって一生懸命頑張ってやってるって、そういう自分がいると思うんです。確かに、そしたら子供から見れば、子育てにもそういうことが多分にあって、次男が私にある日、ものすごく傲慢な人間だねあなたはっていうことを私言われたんです。で、私傲慢なんて思ったこともなかったから、
私謙遜な人間と思ってたから、これは意外だったんです。これが私のこれからの課題です。
ありがとうございました。というと、それによって、まあ、とにかく他の同じ苦しみの中にある人を慰めることができるんだっていう、そういう役目を、まあ、見出しておったわけですね。はい。これは15節と、まあ関係のあるんですね。15節では、まあ、何が、書いてあるかというと、まあ、後ほど、まあ、それについて詳しく、まあ、話すつもりなんですね。はい、というのは、これは愛の苦しみなんですよ。愛というのはどんなもんかというと、それは愛の相手が、愛の対象が間違った方向に行くと、愛がすごくそのために苦しむんだと。まあ、神様の愛は十字架の苦しみの愛で現れたんですから、この愛のための痛み、苦しみが、まあ、確かあります。それはパウロは、私はまだその教会のためにキリストの苦しみがまだ満たされてないところで、苦しみを受けるんだという、そういう表現も使っているわけですね。それは十字架の苦しみは私たちの救いのために十分なんですけれども、この人々を救いに導く苦しみが、それは教会の私たちの愛の苦しみでもありますね。はい。
私は幼い頃の家庭環境が自己肯定感がすごい低くて、神様クリスチャンになってなんとか評価で勝ちといって言われても心から受け止められない。
そうですね。お兄さんが、まあ、最近亡くなられたっていう、その悲しみの苦しみと、そして自分自身に対して、否定的なことばっかしを言う苦しみということが、私たちには結構あるわけですね。この点においては、私は、よく詩篇の103篇を開くんですね。そして皆さんにそれについて語るんですね。これはその素晴らしい賛美の詩篇だとよく考えられてるわけですけど、私はこれはキッシャポッポの詩篇だと言うんですね。なぜかというと、全てのほとんど毎節には詩詩詩詩詩が出るから、しかしのポイントは、我が魂を主を褒めたたえ、私の魂だけじゃなくて私の体も全部、私にあるものは全部主の皆を褒めたたえよ。そして二節で魂にまた言うんですね。あなたに主がなさったことを忘れないでください。そしてそれを ちゃんと語り出すんですね。これは福音ですよ。なんて言ったの、これはダビデがすごい憂鬱な時に目が覚めた時にサウルの軍隊がその周辺にあります。自分がホラー穴の中で石を枕にして寝ておって、そして目が覚めるともう今日はまあもう捕まえられるかっていう、そういう憂鬱なところで、まあ自分の魂に対して語り出すわけですね。だからあんたはダメ、あんたはとにかくクリスチャンとして失格、あなたはまた失敗したとか、そういうことは私たちはよく自分に言うんでしょ。しかし主が何をなさったかと、主はあなたの罪を許して、あなたを癒して、あなたに永遠の命を与えて、ですね、主がこういうことをなさるんだとか、だからこの自分に何を私たちは語るかっていうことはとても大切な課題なんですね。他の人に福音を語る前にはまず自分の心に福音を朝ごとに語ったらいいと思いますよ。はい。そうですね、やっぱり私たちの自我ですね、自分の罪深い性質はいつも私たちの苦しみの理由のでありますね。はい。
私はクリスチャンホームではないんですけれども、4歳になる前ぐらいから日曜学校行ってたんですよ。それでずっと教会生活を送ってきてるんですけれども、家庭環境は本当に劣悪だって、その中でその聖書の教えをいただいたときに、福音の部分よりも律法の部分がすごく私の中に入っていて、それで自分がもちろん愛するということも、愛されていることも分かるんですけれども、子育てする段階で、立法部分ばっかりが大きくクローズアップしていたようで、でもそれもずっと気がつかなかったんですけれども、子供がもう大人になって結婚して、その頃に就職して結婚して、その頃になって次男が自分の育てられ方が悪かったので、自分はこういう性格になってしまったと言うて、私を特に、もちろん主人もですけれども、主人はもう企業戦士の時代でほとんど家にいなかったので、
子育ては私がした、父親も母親もしたみたいな感じで子供を大きくしてきたんですけれども、あの一生懸命はやってきたんですけれども、その愛してるよ、神様が愛してくれているよということは全然伝わっていなかった。で、特に神様が愛してくださってるよという部分で言えなかったのは、私以外はクリスチャンはいなかった、だからなんか家の中で神様のお名前が出せなかったみたいなところがありまして、でそのことでその息子がもう今は40ですけれども、その息子が親のことをひどく恨んでる。でそのことによっていろんなことがありまして、今私は自分の家に住めてないんです。だから神様が愛してくださっていること、私が母親として愛しているということを伝えられていたら、でもやっぱり家の中で、神様のお名前を出せなかったこと、イエス様が十字架に語ってくださったことを伝えられなかったことが私の今の苦しみの一番元かなと思っています。
ありがとうございました。過去のことが私たちに引っ張ってくるわけですけど、そこに自由時間があって、これからのものがあると思います。はい、どうぞ。
来ますと、何なのかなっていうふうに考えてみたときに、やはり原因はこれだけ愛されていても何かこう戦いの中で苦しみを感じるのは何だろうかっていうふうに考えたときに、やはり長谷部さんがおっしゃった自己肯定感が低いからなんだということがすごくその分かり、そしてピーター先生に初めてこの詩編103編を教えていただいて、そのことに気づいたんですね。それですごくルーテル教会に来てからその長い間そのトンネルの中を歩んでいた中に、もう本当に光を見たように、あ、この原因は自己肯定感なんだと、全くもって神様がどんなに愛してくださってるっていうことも分かって、頭では分かっているんだけれども、全くそれを受け止めることができない、理解できない、私の中に大きな大きな壁がある、それは自己肯定感が全くないのだということを、そのピーカー先生のその説教でしたか、正解があったときに教えていただいたときに気づかされました。それからその戦いです。今度は自分をいかにそのもうその声との戦いですので、そこから日々その何か辛いことがあればさ、この聖書支援さんっていうのに神様はこのように愛してくださってるんだからっていうことをまず自分に語らないと、人を愛したり許せたりできない自分がいる。もうそのもう毎日毎日その戦いです。それはもう御国に行くまで続くんだろうなとだから思いますけれども、そこを本当に聖書を読み、聖書を読み、御言葉をいただき、まだ理解できないところを神様のその許し愛っていうものがまだわからないのかっていうところの理解の乏しさとか、自分の罪とか汚れとか、そういうものが聖書を読めば読むほどまたさらにわかる、またその落 陥るっていうところなんですけれども、でもそこをまたこう二言葉でもって、でもこんなもののうちに主は来てくださったんだということを受け止めつつ、もうなんか毎日毎日が明日につながるように今日を生きよう、明日につながるように今日に生きようという感じで、なんか綱渡りのような生き方をしながら、家族の中にでも、まあ、お金が結構大変ですけれども、その中でこう生きている、でその延長が御国につながれる、つながっていけるのだなと。だからすごく苦しい人たちの気持ちはとても分かります。なので共に、でも私はその、叫び求めるところがある、こんな私を愛してくださっている方がいるということを、本当に知ることができて感謝でいっぱいですので、この方を知らないでこの世の中を生きている方々は、自己肯定感も低くて生きている方はどれだけ苦しいだろう。だから鬱、引きこもり、これだけ今ある問題が世の中に蔓延している、もう全てそこにあるのではないと。まず愛せないと、神様の愛を持って自分を愛せないと、絶対他人を愛せない、許せないかなっていうこと、わかり、そのことの毎日が葛藤でやる苦しいです。
結局、まあ、そこで、まあ、基本的な問題は、まあ、立法と、まあ、福音ですね。私たちは、まあ、立法を自然に受け入れるんですけど、福音に、まあ、なかなか、まあ、受け入れていないという、まあ、その戦いですね。はい。ありがとうございました。はい。
私の子供3人おります。みんな献身を受けて、しっかりの全部イエス様を信じたのですが、先生がご存知の徳島のあの子だけがずっと教会へ行ってくれた。だけど他の2人の娘は時々で。 あの子はあの会社で事故に遭ってああいう状態になりました。でもう一人上の子は乳がんになったけど今は元気になって、だけど下の子があのすみません、もうすぐ命がなくなるんじゃないかと思って、だからすごくあの神様どうしてって思ったことも何遍もありました。だけどどの子も神様を信じて献身令を受けたから大丈夫だと思うんですけど、この今にも亡くなりそうな子はあの先生、牧師先生に来ていただいたらって言ったら今拒否するんですね。だからあのずっとお祈りしてあの子がまあそのいつ命を召されるかそれは分かりませんけども、あのしっかりとした計算を受けて神様をしっかり掴んでいってほしいなって、それだけ思ってます。
はい、皆さんはあの見事に合格しました。みんな苦しみを持ってるわけですね。っていうとあの苦しみを経験しないクリスチャンは一人もいないんだと。そしてあのこの11節を見てみると、それは決して嬉しいことではなくて悲しいことですけれども、あの11節の言葉をしっかり握っていきましょう。しかしあの後になると、これによって訓練された人々に平和な義の実を結ばせますと書いてあります。だから苦しみの中に、まあ、私たちの苦しみはイエス様が、この大祭司であるイエス様は完全に分かっているんだと、これはそのヘブル人への手紙の一つの長いテーマなんですけれども、あの主が分かっている、主が私たちと共におられて、しかし主はこう私たちにもこの苦しみを与えるんだと。そしてそれは何のためなのかっていうと、6節を見てください。私たちを愛してるからです。なぜなら主は愛する者を懲らしめるわけですね。14節から17節まで読んでいただきたいと思います。14節から17節まで、
14節、全ての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ、誰も主を見ることができません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることもないように、また、不貧困の者が一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売った出そうのような、俗悪なものがないようにしなさい。あなた方は知っている通り、彼は後になって祝宴を、祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。
はい、ありがとうございました。まあさっきのまとめとしては、あの苦しみは 私たちを救いに招く苦しみもあれば、また一旦罪を犯したその結果としての苦しみで、もう一度悔い改めに私たちを招くものもあれば、そして私たちが訓練を受けるために身を結ぶための苦しみもあれば、またヨブのように神様がと悪魔の戦いの中に用いられるための苦しみ、本人はそれの意味が全くわからない苦しみもあれば、そしてイエス・キリストの福音を述べ伝える、また人を愛するための苦しみ、少なくともこういう5つの種類がありますけれども、ここで皆さんの話の中にもよく出たんですけれども、この15節の苦いもの、これは何という苦いものなのかというと、それは恨みなんですね。恨みからの解放というところを皆さんの私のホームページを探したら、きっとそこからそういうメッセージが出てくるわけですけど、ここに兄弟があって、ここに兄弟があります。これは、キリストさんの間の問題だけじゃなくて、一般の人々の間の問題でもありますね。この人はこういうことをしてしまうんですね、私に対して。そしてここに、こういう不思議な拡大レンズがあるならば、その光の法則によってこのぐらい大きく見えるんですね。この拡大レンズの名前は恨みなんですね。そしてこの恨みは不思議なもう一つの特徴がありますね。この人が私に良いことをすると全くは見えなくなるんですね、はい、だから良いことは見えないんですけど、悪いことはもうあまりにも結構見えるんだっていうのは、これはこの恨みっていう拡大レンズなんですね。ここからどのように解放されるかっていうと、基本はどこにあるかっていうと、まずこの大きさとこのレンズの大きさを比べないとダメなんですね。これは罪なんです。こっちも罪なんですよ。だけどこの恨みの方がはるかにはるかに大きな罪なんです。だから恨みから解放する基本的な条件は、自分の恨みを罪として認めることなんです。それをしないと私たちは人を許すこともできないし、そして恨みから解放されることもないんだと。私はあるミッションのトラブルで半年のうちにこの恨みがこうようにエスカレートしてきたんですね。そしてやっぱりまずは私がこの兄弟ですね、宣教師なんですよ、許す、恨んでるからまず許さんとダメなんだから、私はこの自分の罪をまず認めないとダメですね。そして許しを神様に願って、そして十字架の上でいただくんですね。そしてその結果としては、この相手のために死を、私は非常に悪い感情しかないんですけど、私の感情に反してこの人を祝福してください。そしてその人に対して何か良いことを、この人のことは私は100と知ってる。その中には1ぐらいは良いことであって99は悪いでしょ。だから まあ、これについて話さないでこの一つについてだけ話すことに決めるんですね。そして接続を得ようとするんですね。そしてこうすると10分経つとまた恨みが出ちゃうんですね。またそれを、まあ、自分の罪として認めて、またその人に祝福を、まあ、祈って、またその人のことをいいことばっかし言って、そしてまた次の朝また恨みが出ちゃうと、また同じプロセスを少しずつ行くと、私の場合には5年かかりましたよ。そしてある日には不思議にも今まであったどこに消えちゃったんですか、もうないんだと。悪魔の嘘ナンバーワンは、とにかくあの人は私は許すことができないんだと。できます、嫉妬とともに可能なんですよ。しかし場合によってはそれはすごい自分の恨みとの罪との戦いであって、その相手の罪よりもはるかに大きな罪は私の恨みなんですね。それを罪として認めるならば必ず許される。しまたその恨みから解放して、相手は私は許さないこともあり得るよ。しかし私がその恨みから解放されたら、その人からも解放されるでしょ。例えば私たちは1万キロの距離を持ってもですね、恨みがあったら私はその人の虜なんですよ。しかしそこから解放されたら、相手が私を許すことができなくても、とにかく私は自由なんだと。そこにポイントは何であるかっていうと、15節の通りに神様の恵みから、神様の恵みだから、その神様の恵みをどうすべきかっていうと、12節と13節では人々が弱ってしまうんですね。だから私たちは互いにこの恵みを分かち合うということによって励まされて、とうとうこの恨みから解放されるんですね。一人の恨みを抱いている人がどれほど大きな害を一つの教会の中にするかと皆さんはご存知ですよ。これはとにかく恨みは癌のようなものであって、広がって広がっていくわけですから、とにかくそれにとの戦いがとても大切なんだと。14節の言葉は、聖なる生活を抜きにして誰も死を見ることができません、またはこの新科学聖書では清くなければ誰も死を見ることができません。これは聖化というのは清くなる、プロセスはどういうものであるかということを私たちは十字架のもとに行って、十字架の血潮によって毎日毎日新しく罪の許しをいただくっていう、これはものすごく大切なことですね。記憶されるためには十字架の血潮による許しを私たちは繰り返して繰り返して必要とします。しかし清めのもう一つの大きなポイントは13章の21節と21節にありますから、それをちょっと読んでいただきたいと思います。13章の20節と21節。
永遠の約束の地による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光がよよ限りなくキリストにありますように、アーメン。
というと ここでヘブル人の手紙で、初めて出てくる言葉なんですけれども、イエス様がよみがえったっていう言葉なんですね。しかしこのイエス様の永遠の契約の血によって私たちを良いことができるように、御心を行うことができるように、それをさせるのはこのイエス様ご自身なんだと。私たちの努力ではないんですね。だから立法ではなくて、これは清めはイエス・キリストの聖霊様が私たちのうちに影響してくださるということなんですね。しかしそれは具体的にどう行われるかというと、御言葉を受け入れて、それに対して従うということなんですね。自分の力では従いませんけれども、聖霊様が私たちのうちに住んでいるから従うことが可能なんだと。清めについてもっともっとい ろんな勧めが今度13章の中に出てきますけれども、その前にこの12章の18節から29節まで読んでいただきたいと思います。5節ずつ、18節から12章18節から終わりまで、5節ずつお願いします。
あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉のとどろきに近づいているのではありません。このとどろきは、これを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくはないと願ったものです。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は意志で打ち殺さなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまり恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると言いました。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝宴に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。
あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束を持ってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありません。こうして私たちは慎みと恐れと思って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす日です
と言った。ここで立法と福音の違いがまた明確に出てくるわけですね。18節から11節には、これはモーセのシナイさんの恐ろしい風景が描写されているわけですけれども、これは立法そのものなんですね。私たちに対する要求なんですね。しかし私たちはそのような要求のところに今近づいているわけではありません。この まあの、まあ、近づいてるっていう言葉なんですけれども、私たちは今こういうシオンの山と今接してるわけですね。神様の都であるエルサレムに私たちはもう接してるわけですね。一つの教会というのは、先に行かれた方と私たちはこの地上でまだ戦ってる、クリスチャンたちは、これは私たちは一つの群れであって一つの教会であるんだと。彼らはそちら、私たちはこちらなんですけれども、同じ一つのクリストの体なんだと。だからクリスチャンが亡くなったら教会の一人が減ったっていうわけじゃないんですよ。天国の川に移るだけなんですよ。しかしそういう、そこには私たちを待ってるのはこの御使いたちの何万人の群衆ね、ですね。一生学びの時にはその御使いたちの話が出たんですけれども、また出るんですね。これは興味深いところなんですけれども、しかしそれだけじゃなくて、このもうすでに完成された霊たちのところ、神様、父なる神様のところ、イエス・キリストのところ、そして特にこの24節の私たちはこういうカタカタのところに来てるわけですけれども、この血潮のところなんだと。アベルの血は処罰を、正義を求めた血ですけれども、このイエス・キリストの血は私たちに許しを訴えるものでありますから、こういう詩ですから、この詩の言葉を絶対に拒否してはいけない。これはその警告のポイントなんです。こういう素晴らしい詩でありますから、まず詩の御声を聞きましょう。これはヘブル人への手紙のずっと行くテーマなんですね。彼らはその死の声を聞くところから離れてしまう恐れの中にあったわけですから、クリスチャン生活の鍵は御言葉に耳を傾けることなんだと。例えば黙示録の2章と3章の中では7回も出てくるわけですね。耳のあるものは聞くが良いんだと。聖霊様は私たちは何を語るのかと。クリスチャン生活の鍵は主の声を聞くことなんです。なぜかというと、その御言葉に私たちを許す力があって、私たちを記憶する力があって、そこにはイエス様ご自身が私たちに接して語っておられるからですね。しかし29節を見てみると、神様は燃え尽くす火です。皆さんにその時刻の図を書きましたか？時刻の図を書きましたか？覚えてませんから、地獄と天国はどんなもんかと。ここに三位一体の神様がおられます。そして私たちは教会のメンバーはここにあるわけですね。そしてここには深い淵があって、そしてこっちでは救われてない人々が、いるわけですね。そして神様から の精霊によるあの清い清い火が、火の流れが、まあ、あの出てくるわけですね、私たちに。それは、まあ、命の水とも表現されているわけですけど、まあ、精霊降臨の時には記憶するあの火として出てくるわけですね。私はあのこの地上で火が燃えることを願っているとイエス様が言われたでしょ。それがどれほど願っているでしょうか。というとのこの神様の火は私たち救われた人に対してあの愛の火なんですね。しかしその同じ火はこっちまで行くんですよ。あのそしてその同じ火はこの地獄の火にもなるわけですね。イエス・キリストに清められてない人はあのこの彼らにとって一番恐ろしいものはこの神様の火です。あの聖書の一番恐ろしい一節はあのどこにあるかというと、と皆さんにあのご紹介しましょうか。これは黙示録の7章ですね。そうですね、あの14章ですね。14章の9節から12節まで。黙示録の14章の9節から12節まで。まあ、あの13節まで読みましょうか。はい。
また第三の別の御使いも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み自分の額が手下に刻印を受けるならそのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像とを拝む者はまた誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。神の戒めを守りイエスに対する信頼を持ち続ける聖徒たちの忍耐はここにある。また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ。今から後主にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる。しかり彼らはその牢から解き放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。
というとあの皆さんは今苦労がいろいろあるんですね。しかしその苦労が苦しみから完全に解放されてとこの13節が言ってるわけですね。主にあって走る。しかしイエス様と御使いたちの御使いたちは何を見てるかというとこの地獄で苦しんでる人々の苦しみを見てるわけですね。そう書いてありますよ。恐ろしいでしょ。何か彼らの苦しみを何か、まあ、喜んでるかというような印象は全く、まあ、そうではないんですね。イエス様は彼らのためにも十字架の上で血を流してくださったから 彼らも決して忘れることはできませんけれども、彼らが正しい処罰を永遠に受けなければならない。天国はなぜ永遠かっていうと、神様は永遠です。神様の日が永遠に続くわけです。神様の聖霊の日によって私たちは生かされるんですね。しかしだから、時刻も永遠です。時刻の日は神様の日なんですよ。決して悪魔が支配するところじゃない。悪魔がそのものが裁かれると聖書はちゃんと書いてるわけですね。だからこの仏教的な閻魔さんが支配する時刻と全く違うところなんですね。清いところ、そこには罪一つもないんですよ。全ての罪は最後の裁きの時には終わってしまうんですよ。そこでは正しさしかないんですね。正しい処罰しかないんです。神様は義ですけど、私たちは神様の義の衣を着てるならば、アスベストはこの頃問題になってるけれど、アスベストの服を着たら火の中に行くことができますよ。だからすごいもんだったんですね。発がん性があるからちょっと問題ですけれども、私たちはイエス・キリストの義の衣を持ってるから、このイエスと神様の日は私たちを生かす素晴らしい清い恵みの日なんです。私たちのうちから全てのこの汚れを取り除く素晴らしい日なんだ。はい。そして13章に行きましょう。13章をまず1節から19節まで5節ずつまた読んでいただきたいと思います。なんとかこのヘブル人の手紙を終わりまで頑張らんとダメですから、はい。
私はまた、違った、ヘブル人の手紙だった。13章の
1節から、
兄弟としていつも愛し合いなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることで、ある人たちは気づかずに天使たちをもてなしました。自分も一緒に囚われているつもりで、牢に囚われている人たちを思いやり、また自分も体を持って生きているのですから、虐待されている人たちのことを思いやりなさい。結婚はすべての人に尊ばれるべきであり、夫婦の関係は汚してはなりません。神はみだらなものや姦淫するものを裁かれるのです。金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われました。
だから私たちははばからずに次のように言うことができます。主は私が助けて、私は恐れない。人は私に何ができるだろう。あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。いろいろな異なった教えに迷わされてはなりません。食べ物ではなく、恵みによって心が強められるのは良いことです。食物の規定に従って生活した者は、敵を受けませんでした。私たちには一つの祭壇があります。幕屋に仕えている人たちは、それから食べ物を取って食べる権利がありません。
動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖書の中まで持っていかれますが、体は祝宴の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。 ですから私たちはキリストの恥ずかしみを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄に、すなわち皆を称える口弦の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。
善を行うことと持ち物を人に分けることと怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また呼びをしなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。私たちのために祈ってください。私たちは正しい良心を持っていると確信しており、何事についても正しく行動しようと願っているからです。またもっと祈ってくださるように特にお願いします。それだけ私があなた方のところに早く帰れるようになるからです。
ありがとうございました。清め、そのイエス・キリストの血潮によって清められて、聖霊の働きによってどういう行動が生まれるかっていうのは、まず、兄弟愛一節、そして二節はこのもてなしですね。もし皆さんは伝道をしたいならば、この人に対するもてなしっていうのは伝道の一番効果的な方法なんですよ。人を招いて一緒に食事をする、自分の家に招いたり、また家がダメならばレストランでもいいんですけれども、とにかく日本の文化はその食事文化でもありますから、これはどしどし生かしましょう。しかしただおいしい食事をするだけじゃなくて、その中にイエス・キリストの福音も語ることなんですね。そしてやっぱり主の皆のために苦しみを受けて刑務所に入っている人々を私たちが覚える、祈って覚えるべきなんだと。日本ではそういう人があんまりいないんですけれども、この世の中にはいっぱいいっぱいいます。だから先週はちょうど諸各国で苦しみを受けているクリスチャンたちの祈りの習慣でもあったんですから、情報はインターネットからいくらでもありますから、とにかく一つの国の人々の、そういう苦しんでいる人々のために祈り続けた方がいいと思いますね。結婚を大切にするんだと。そして五節は金銭的な問題についての箇所のように皆さんは読んだかも分かりませんけれども、それは当然含まれているわけですけれども、この後半の方ですね、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしない。この言葉をぜひ今日の暗唱シェイクとして頭に入れてください。これはこの決してというのは一日おきではないんですよ。これは今日も明日も昨日も全く変わらない現実なんです。主は私たちを見捨てない。 そしてそこから、まあ、基本的な安心感が出てくるわけですね。6節の基本的な安心感はどこにあるかっていうと、誰が私と共におられますか。主は私の助けて、私は恐れない。人は私に何ができるだろうか。とにかく恐れに対する答えは、まあ、勇気を出しなさいというもんじゃないんですよ。誰があなたと一緒なのかっていうのは、そこは本当の意味の平安と勇気のポイントなんですね。決して私たちを離れないで助けてである方だから、私たちは恐れる必要はない。人々は私たちに何もできないっていうのは、まあ1週間半後で聖書のテキストなんですけれども、イエス様の再臨の前の恐ろしいことが書いてあるわけですね。人々が殺されるんですね。イエス様の皆のためには殺されるんだ。だけどその中にはイエス様は何を不思議なことをおっしゃるんですね。髪の毛一本もあなた方は失わないんです。殺されるんですけど髪の毛を一本も失わないというのは、何か矛盾のように感じるわけですけれども、決して私たちには神様の守り以外のことは起こらないんです。確か殺されることがあります。うちのミッションの宣教師は4人も殺されたんですよ、アフガニスタンで。ありますよ。しかしそれは全部死の計画、死の守りの中で行われたということです。彼らは永遠の御国を目指して、私たちも永遠の御国を目指している存在だから、その永遠の方面から見ると髪の毛一本も私たちは失わないんです。そして8節、この指導士たちの話は以前、7節と17節のことはちょっとそこに触れたんですけれども、8節はまた大切な、一節ですね。イエス・キリストは今日も昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですと。そのイエス様は神様、変わらない永遠の存在だという意味も当然含まれるわけですけれども、今イエス様はその父なる神様の右に座っておられますけれども、この十字架にかかっておったイエス様は同じイエス様なんですよ。また、この子よしっかりしなさい、あなたの罪が許されるって、この中部の人におっしゃったそのイエス様と全く同じなんですね。だからイエス様が天国に行ったら、この地上のイエス様と別の存在に変わったわけじゃなくて、全く同じイエス様、全く同じ愛で私たちに近づくお方なんだということをここから読み取れることができるわけですね。そして9節では、異端は危ないんだと。そして11節では、罪に対する捧げ物はこの陣営の外で燃やされたんですね。だからイエス様はこの門の外でゴルガタの丘で苦しみを受けた。そこには父なる神様の火がイエス・キリストの魂と霊を燃やしたと。永遠の自国の滅びの罰をイエス様が私たちに代わって受けたもんですから、それで私たちは清められてるんです。完全に清められたんです、その血潮によって。だから私たちも外で いかんとダメですね。人々からいくら軽蔑されても私たちはこのイエス様のものなんだと、そういうように主のもとに行けば私たちは軽蔑されても、大丈夫なんだと。なぜなら私たちは天の御国を目指している存在だと14節を見てみると、そしてイエス様の再臨を待ちながら私たちは何をするかというと捧げ物をする。私たちは聖なる祭司たちですね、王なる祭司たちとペテロの手紙が言ってるわけですけれども、私たちの捧げ物はそれは罪のための捧げ物はイエス様は完成させたものですから、私たちはそういう捧げ物はもうしなくてもいいんですけど、感謝賛美の捧げ物が私たちの捧げ物であって、もう一つの捧げ物は16節は良い行い、自分のお金から人に神様の御用のために捧げるっていうのは、そういうことを神様が喜ぶんだとちゃんと16節に書いてあるわけですね。そして20節と21節は読みましたから、最後の22節から終わりまで読んでいただいて、このちょっと時間がオーバーしちゃったんですけれども、ヘブル人の手紙を終わらせましょう。はい、
兄弟たち、どうか以上のような進みの言葉を受け入れてください。実際私は手短に書いたのですから。私たちの兄弟テモテが作文を書いたことをお知らせします。もし彼は早く来れば一緒に私はあなた方に会えるでしょう。あなた方のすべての指導者たち、またすべての聖なる者たちによろしく。イタリア出身の人たちがあなた方によろしくと言っています。恵みがあなた方一同と共にあるように
と言って、この手紙は何に終わるかっていうと恵みに終わりますね。この手紙はもう恵みでいっぱいなんですよ。語っておられる方は恵みでいっぱい方なんです。十字架の苦しみまで私たちを恵んでくださる大祭司であると、その恵みが私たちのと共におられる。はい、ヘブル人の手紙はこれでおしまい。ありがとうございました。